はい、白牡開催、全レース終了しました。お疲れ様でした。アイビス様ダッシュ、そりゃね、6枠なんで言ってなかったっすかね、これね。千葉直人厩舎ってねえ、アイビス様ダッシュ、これ先着ですから、千葉直人の千は千で、直人は直ですからね、先着ですわね。ほんとね、競馬ってね、だから真面目に考えれば考えるほど当たり馬券から遠ざかっていくんですよ。こういうね、いたずらなんです。大人のワンダーランドだと思って、これかからないと、ほんとね、ケツの毛まで抜かれちゃいますけれども、ね。いやーね、6枠、ロードもね、これはロードですわね。今月ね、こういう、多分こういう馬券なんですよ、ロード。ピューロマジックとか、もうこういう人気はどうでもいいですけど、ロードとかね。だから石神深道も、今月どっかで馬券になるでしょうよ、多分。いい馬券作ってくれると思うんですけど、ね、それにまあ期待したいですね。で、クイーンステークスは、ブレブーじゃないかなと思ってましたら3着で、アイビス様ダッシュは、カウスリップ。シューホーには、まあ、ブレブーとカウスリップだって書いてあるんですね。どっちもまあ3着だったですね。ただ馬券になった中でね、一番人気のなかったブレブーですから、それでちょっと、ご容赦いただきたいと。またカウスリップもね、10番人気でしたからね。まあ、それでもやっぱロードトレール見つけなきゃダメだよな、つうね。はい。まあ、6枠はね、なんか、いろいろ匂ってたんですけども、フームスムートっすよね。フームスムートって何これって思いましたけどね。でね、枠順発表前に、フームスムートって6枠に入んじゃねえかなとまで思ってるわけですよ。で、同枠のレイバックスピンがね、1着した時点で、すっかりちょっと警戒解いちゃったんですよね。こんなもんね、レイバックスピンが馬券になったからっつって、いや、これで終わりじゃねえぞと思っとかなきゃいけないですよね。なぜなら、レイバックスピンはこれ、人気でしたから。うん。これがね、ちょっと目くらましなんですよ。フームスムートのほら、同枠馬券になったじゃねえかよ。な、それでいいだろっていうふうにね、思っちゃダメ。思わせようとしてる。でね、あとね、豊橋ステークスの緑の帽子のハワイアンティアレっていうね、吉村誠之助が乗り換わった馬がこれ、ラッパ吹いて一着したんで、どうなのと思っちゃったっすよね。でね、6枠はね、もう警戒してて、で、名鉄杯で6枠のポッドロゴって軸にしたんですよ。ね。6枠出んだったらここじゃねえかなってね。だからレース特定せずに、ね、で、エリカエクスプレスだけはこれはこんなもん買っちゃいけませんからね。こういう人気は買っちゃいけないんで、だから、名鉄杯かアイビス様出しのどっちかじゃないかなっていうふうにね。だから結局、あれですもんね、緑の帽子が、6発、6レース中、4レースバケになったってことですか。ね、土曜日の札幌 STB 賞も、6枠、2頭とも2、3着で馬券になってましたからね。だからね、このフームスムートで説明ついちゃったのかなっていうふうに思いましたし、それと、あとね、早いレース、第1レースからちゃんと競馬って見てなきゃダメですね。予想と違う馬券買っちゃいました。すいません。ハワイアンティアレンの吉村誠之助の単勝、これ買っといたっすよ。っていうのもね、第1レース、4コーナー回ったところで、旧ゼッケンの吉村誠之助が、コース一掃しまして、曲がれなくてまっすぐバーンって行っちゃったんですよ。で、あ、やったと思って。でね、まあ、VTR 見れば済む話なんですけども、これね、レース見てないと、なかなかね、気がつかない。結果、全着順出て、もちろん大佐のビリでしたよ。その旧ゼッケンの吉村誠之助が。で、タイム見るとね、前の馬になんか20秒ぐらい差つけられてたんですよ。だから、あれこれ一掃したのかなっていうふうには、まあ思えたかもしれませんけれどもね。でもやっぱり朝一からね、ちゃんと参加して、 見るのが手っ取り早いっていうことで、で、あ、やったっつんで、もうその次の瞬間には、あの、旧石鹸と吉村誠之助の単勝マクカードにぬりぬりしてたんですよ、私もね。これたまにありましたよね、こういうことね。あと、今日はあの、新潟の一番最後の最終レース、12ゼッケンがね、6枠12ゼッケンが競争除外になりましたけどもね、あの、杉原誠が乗る予定だった馬。その前にあの、杉原誠はあの、200勝達成して、表彰台で、インタビューも受けてるわけですよ。でね、最終レースもどうなのと思ったらね、競争除外で、蔵持って退場してましたね。これもね、まあ、あの、朝一と最後っていうのは、まあ、要するに日曜日の最終レースなんていうのは、来週の様子に予告編を流してくれたっていう解釈でいいと思うんです。そういうのをね、あの、しっかり、チェックして、やるべきものだというふうに思うんですけどもね、競馬っていうのはね。のど自慢は、あとまた、千正男だったでさ、ね、ゲストがね、なんで千葉直人の千だろっていうね、本当にね、1000メートル、千直のね、日にね、千正男を呼ぶんですから、かった、バカだなと思って、で、あの、瞳っていうね、もう一人はね、あの、アルファベットで瞳と書く、女性歌手。若い頃はいい女でしたけどね、瞳ちゃん。で、ヒットミーっていう馬がね、札幌の10レースに出てきましてね、どうなんだと思ったら、1枠1ゼッケンでどこにもいませんでしたけども、ヒットミーね。これはまあ、なんかだったと思うんですけど。まあそんなわけで8月ね、まあなんか、かもなく不可もなくというか。ただね、まあ、あの、週報に書いてきますけども、こういうことで回るんじゃないかなっていう、まあ、手探りながらも、まあ一つ、収穫というかね、実感ありますんで、なんとか、来週、再来週もやれるかなっていうね、そういう気がしてるんですけども。あと、ミカって呼んでいいですね。これもね、もう吹き出しましたね。小林修斗が乗り換わってね。これダブル登録したもんね。ミカって呼んでいいってね。これね、まあ面白い馬ですよ。だからね、これは、おそらく、同枠カウスリップ最低限のお仕事はするんだろうなというふうにね、予感させられましたけれども、なんか面白い馬 いるんですけどねいっぱいね、小林修斗が乗り換わったかっつってね、本当一人で大笑いしてたんですけど、まあこの意味が分かる人はあんまりないでしょうけどもね、すいません。こんちゃんは今日はまた、あの、なんか静岡出張行くんですかね。来週は来るみたいですけども、まあ、池上彰のね、あの情報番組を熱心に見て、いやー、ためになりますよ、本当にね、あの人の番組は、なんてね、私の前でね、ノーノーとね、のたまったんですよ。まあ、かなり前なんですけどね。で、はぁーですよね。バーカと、思いっきりバカにしたんですよ、その時ね。お前、あんなもん真に受けてんのかと。池上彰。あれ、口からで全部嘘だからな、と。それがね、こんちゃん見抜けないんですよ。で、あの、日本っていう国って、どういう国か、皆さんご存知ですよね。まあ、一応ね、民主主義国家ってなってますけども、報道の自由度。これ、あの、バロメーターなんですけども、G7 の国で最下位ですよ。はい。ダントツ最下位です。報道の自由度。つまりマスコミっていうのは、嘘しか言ってないっていう証明がもうなされちゃってるわけですよ。で、全世界で見ると、対象140カ国かな?まあ、それぐらいの中で、日本って報道の自由度どれぐらいなんですかって。だいたい真ん中の70位あたりです。まあね、あの、トルクメニスタンとか中国とか北朝鮮みたいな、ああいう社会主義、共産主義の独裁国家よりは、まあ、マシですけれども、まあ、大した変わらねえってことですよ。要するに、このオールドメディア、新聞ね、テレビ、こういうのは、国民の、 国民の 目から、まあ、真実から目をそらさせるための装置なんだっていうことにね、気がつかなくちゃいけない。だから報道の自由度は70位なんです。たかが70位の国なんです。池上彰が本当のこと言うわけないでしょうに、あいつが。でね、まあこの前話したのは、いちいち数字は正しいですよって言ったんですけども、あれもねステルスで実はごまかしまくってます。はい、なんかね、グラフとかねそういう数字のデータとかね、まあ一見あ本当だなっていうふうには思えるんですけれども、なんかあの単位がね完全にブレてたりねまあひでえもんですわな。だから、まあ高橋雄一とかね、三橋貴明とかね、こういう人とね、あと YouTuber の龍っていう人いるんですけど、この人はね多分ね最初は AI かなと思ってたんですけども、 AI 動画なのかなと思ったけど、本人 AI じゃないって否定してたんで、あ本当の人間なのかなと思ったんですけども、まあそれはその点ちょっと分かんないですけど、まあいいこと言いますよね。でもねそういう人ってテレビに、まあ高橋雄一の場合はあの出ますけども、なかなかテレビに出ないし、それから三橋貴明はなんか家庭内 DV で、安倍晋之助と同じように一回逮捕されてますからね、あの人もねだからね、財務省に盾つくような発言する人とか本当のこと言う人っていうのは、まあテレビメディアにはこう使われねえというね。で池上彰みたいなその操り人形なんでもね言うこと聞いて、要するに国民を洗脳できる人間、罪悪感もなしに話してんでしょうねあいつね。そういうのはテレビにバンバン出れるっていうね。で、文句、その意見、その池上彰の話に対して、それはちょっと違うんじゃないのか、それはどうしてそういうことが言えるんだっていうね、突っ込む反論するやつっていうのはテレビに初めから出ないというね。うんうんうんって、あのうなずくだけなら、あのね猿でもできるぞお前らっていうね、あの一言でも言う、それは違うんじゃねえかっていうようなゲストを出してみる。それがそれで初めてあの情報解説番組って言えるんじゃないでしょうかね。そういうのやんないでしょ。だからね、こんちゃんもね、そこに気がつかねえからお前なっていうね、だから思うんですけども、そしたらねあいつ眼鏡に、私池上彰の番組がためになるなんて一言も言ってませんよっつってね、嘘つくんすよあいつお前言ってたろか、俺散々プロバカにされてたろなんてつってね、あいつもね本当にね、事実をねじ曲げるやつですからね、面白いんですけど、まあそういうわけですよ。とにかく報道の自由度70位の国のテレビや新聞なんて一切信用しちゃダメだっつうことで、その先にあるのがまあね当たり馬券の真実だと思うんですよ。常識を疑わなきゃダメだですね。先直のレースにまあ本人ではなかったですけど、千葉ナウトが来て千正夫がのど自慢ゲストに呼ばれてるっていうね。益子町ってですか、栃木県の、なんかあの漫才、栃木県出身の漫才コンビいましたね。あの坊主の方が、あの人益子とかいう人名前じゃなかったしたっけね、だから子で割る場めばもいいのかなったらね、やっぱねクラね、クムシラコってねことね、ポッドロゴの方はこうなったですけども、言ってることは言ってくれてるんですけどね、どうしてね、まあ、全てが全て先回りはできませんけれどもね、この人気数はね、名鉄杯6枠軸にするぐらいだったら、あんた安倍様だしも6枠ちょっと一言二言言っておいたっていいんじゃねえのっていうね、まあお叱りを受けそうですけれども、はい、カウスリップのねワイドがねまたねあんまりつかないですよね。4番6番でね2000しかつかねえっていうね、やっぱどうしてもこうあのロードトレイルを見つけるレースだったっさね、ブレブはまあ副賞ね、あの言っちゃいけないココナッツブラウンの単勝より副賞の方が、こっちの副賞の方がついてたんで、回数もそれでご勘弁ください。あとね もう一つリュートステークスの2着馬アラレタバシルっていうのね、いやこれもね、出遅れました、抜かっちゃったっすよ。これはねまたねバカだなってね、で7枠のね3着の、まあ、あんまり人気なかったですね、このクロニクルっていうのもね、これもね馬名の末尾がねスルってなってたんですけどね、スルスルもねやっぱこれはいいんでしょうね、今月はね、ね1着の枠もいいんですよ、あのレイバックスピンと、フームスムートっていうね、馬名の末尾ね、だから6枠7枠の馬名の末尾4頭合わせると、あるね独特な飲み物になるんですけどね、まあどこかの国のね、まあ結構ある界隈で、あの新大久保とかで売られてますかね新大久保、そうだ今週ね火曜日か水曜、月曜日火曜日、あ火曜日ですね、私毎日ウォーキングしてまして、だいたい1日20キロぐらい歩くんですけど、2万5000歩ぐらいはね目標にね、ファストウォークって言ってね、ファストウォーキング、あのウォーキングとジョギング、走る歩くのと走るのじゃ、実はねあのウォーキングの方が効果があるそうなんです、これ、効率がいいそうなんですよ、ただゆっくり歩いてもダメならダメらしくて、ファストウォーク早歩き、とにかく早歩きだっていうね、これが一番なんですって。でまあそれを私もね真に受けまして、去年の6月から、まあ、1年と2ヶ月ぐらい毎日毎日、照る日曇る日、寒い日も暑い日も、雨降ったら大体半分ぐらいしか歩かないんですけどね、1万3000歩ぐらいしか歩かないんですけども、まあ傘さして、で去年あたりはね、一回もね雨にたたられたことがなくて、あんまり雨降んなかったんですよね、雨降ってない時間帯にも歩いたんですけども、でこの前話しましたっけね、これね、あのね歩くスピードの単位っていうのがあるんですよ、これメッツって言うんですけど、私の場合はね6メッツで歩くんです、だいたい1時間に7キロぐらいのスピードですね、で東西南北その日の気分で歩くんですけども、どうしてもね決められない時は、箸立ててで手離してポトンって倒れる、どっちに倒れるかっていうね、で火曜日それやったらあの西に箸が倒れたんですよ、あじゃあ西方面だなっつって、であんまりでも池袋方面ね、人で人が人混み多いですからね行かないんですけども、まあ池袋避けて、都電荒川線の線路沿い雑司ヶ谷から目白通りに出て、で学習院大学の外周ですね、学習院を左に見ながらテクテク歩いてって、でまあ新大久保から、あ、まあ、高田の馬場新大久保、新宿というふうに歩いてったっすよ、で割とね近いんですね、9000歩ぐらいしかないんですよね巣鴨新宿って、で歌舞伎町の中はちょっとぶらついてみるかって感じで、まあ、朝の9時過ぎだったですね、9時半過ぎですかねぐらいに新宿の歌舞伎町、まあ、朝ですから、まあ、閑散としてるわけですよ、でもねあの東横の近く、あの東宝シネマズの近くに来たらいきなりね人がね行列作ってるんですね、もうほんだこれ新型 iPhone の発売日かと思って、なんでこんな人いるのかな朝っぱらからと思って、そしたらね何列にもあの列をなしてるんですよ、0番から100番まで、101番から200番まで、201番から300番までってね700番ぐらいまであったんですかね、それで全部もう人で埋め尽くされてる行列、よく見たらマルハンってねパチンコ屋の開店だったんですよ、開店を待ってる客だったんですよ、はぁとパチンコにって700人もね、この国にね若いやつらはね、この国終わってんなと思いましたね、競馬やれよと、だね、コンピューター相手だに勝てるわけねえだろ、まあ中には勝つ人もいるかもしれません、それはね勝てると思うから並んでるんでしょうけどね、 こう対人間のね、このね、英知を使ったね、馬券パズルにね、こっちで勝負しようぜと。で、パチンコなんかいくら頑張ったって20万も稼げないでしょ、1日に。競馬ね、その点ね、まあ、青天井とまでは言いませんけれども、5、600万まで抜けますからね、あの1日でね、ハマればね、うん。そういうね、本当にね、おかしな国だなというふうに思いましたよ、報道をね。70番目ですから、自由度が。まあ、そんなわけです。どうも。来週、こんちゃん来たらたっぷり説教してやろうと思うんですよ。池上明が見やがってなんですよね。